先週の水曜日1月6日は高原祭、教会の祝日でした。その日から高原節と呼ばれる教会のカレンダーの季節に入りました。クリスマスの季節が終わって、しばらくは特別な祝祭のない通常の年間期間になります。そこで私たちは今日からマルコによる福音書からの説教に戻ります。去年の大降節に入るまで私たちはマルコによる福音書を通して御言葉を聞いてまいりました。久しぶりにマルコに戻るものですから、一体どんな場面でマルコによる福音書を中断していたのだったか、多分覚えておられる方はそう多くないと思います。私自身も、どこだったっけということで改めて見直しました。そうでした。イエス様が弟子たちを伴ってとても不思議な旅をなさった、その途上でした。まもなくイエス様はエルサレムを目指して南へと向かってまいります。エルサレムはイエス様がおられたガリラヤ地方のずっと南の方、多分徒歩で3日あるいは4日かかる場所です。もしもうすぐエルサレムに向かうということであれば、多分南の方に向かって歩んでいくのが一番理にかなったことだと思うのです。ところがイエス様は弟子たちを連れてずっと北へと向かいます。北の地方、ユダヤ人の住む地域のもう北の外れ、フィリッポ、カイサリアと呼ばれる町のある地方にイエス様はやってまいりました。多分歩いて2日はかかるところです。南を目指すはずなのに、なんでわざわざまず北に行くのか、不思議です。目的地のエルサレムとは正反対ですから。どうしてそんな余計な道行きをしたのか、その理由が分かりません。きっと何か意味があるに違いないのですが、マルコによる福音書はこれこれこういうわけでイエスとその一行は北に目指したとは教えてくれないのです。だからどんな目的があったのか。で、今日のマルコによる福音書の箇所を見ますと、マルコはその時イエス様が3人の弟子、ペトロ、ヤコブ、ヨハネというこの3人だけを連れて高い山に登られたと書いています。ああ、なるほど、高い山に登るのがイエス様の目的だったのでしょう。ユダヤという地方には他に、丘陵地帯、丘、小高い丘のような場所はあります。英語でローリングヒルズっていうんですね、丘、こううねった丘が連なるような、私たち日本人の感覚からすると、あ、これ山じゃないと言って、私は一度アメリカでインディアナ州に住んでいる友達の家に連れて行ってもらうときに、そういう山の間を抜けたんですね。で、その時私は英語でマウンテンス、つまり山と言ったら友達がプッと吹き出して No, 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 this is not mountain、 山とは言わない、山というのはロッキー山脈みたいなのを言うのだ、これはローリングヒルス、つまりこう、連なった丘なんだと。なるほど、の日本ですとちょっとした砂で作ったものでも山ですからね、単純に英語に訳してマウンテンって言っちゃうのかもしれないけれども、丘なんですね。だからユダヤには丘はある、でも高い山はないんです。この北の方にあるだけ、それはヘルモン山という山です。で、ヘルモン山、一つの山だけでなくて、そこから山岳地帯ですから高い山々が連なって3000メートル近い山があります。そういう山岳地帯でも、多分イエス様は 登山の装備を十分に整えてヘルモン山の山頂に登ったとも思えないですから、多分この山岳地帯の比較的高い山の一つに登られたということなのでしょう。どれかは分かりません。でもそこで今日の福音書の出来事が起きてまいります。イエス様の姿が目の前で劇的に変化するという、難しい言葉で変貌と言います。ですから主の変貌としてずっと語り伝えられてきた出来事で、この山、多分ヘルモン山の山岳地帯のどれか一つでしょうが、その山のことは変貌山というふうに、呼ばれてまいりました。とても神秘な出来事です。でもここでまた私たちは一つの謎と言いましょうか、不思議に行き当たります。なんではるばるそんな高い山に行って瞬間的な出来事としてイエス様の姿が真っ白に光り輝くというような、そういうことがなければいけなかったのか、何のためだったのか、一体何をイエス様は体験したくて、いや、あるいは何を弟子たちに体験させたくてわざわざこんな遠くの地方に来て高い山に登ったのか、その理由は何でしょう。そして何のためにイエス様の姿が一時的にこのような変貌を遂げたのか、そこには意味と目的があったはずです。でも福音書はそのことを伝えてはくれないのです。これこれこういうことのためにイエス様の姿が変わったとは説明しておりません。だから私たちには本当のところはわからないのですが、考える手がかりは実はあります。今日私たちは旧約聖書出エジプト記から読みました。このエジプトを脱出したモーセに起きたこととマルコによる福音書の今日の箇所とにはとてもよく似ている点があるのです。皆さんも先ほどの出エジプトの記事とマルコによる福音書の両方を読んでみて何か関係がありそうだ、モーセも山に登った、山は違うんですけれどね、モーセが登ったのはシナイ山と書かれていますが、高い山に登った何か関係があるのかと思われたのではないでしょうか。エジプトを脱出したヘブライ人一行はエジプトの軍隊の追跡を逃れることができました。海が二つに分けられてその間を通って向こう岸へ渡ることができたからです。こうしてエジプトを脱出することに成功したモーセとヘブライ人たちはシナイ山のふもとにやってまいります。そこでしばらく滞在するようにと神から命じられて、荒れ野でテントを張ってそこに逗留している時に神から十回十の戒めを書き記した2枚の石の板を授けられるのです。モーセがシナイ山に登り神と語り合い、その十回の書き記された石の板を受け取りました。その後いろいろややこしい話があって、全部読むとちょっと旧約聖書の出エジプト記、時間がそれだけで礼拝の時間が過ぎてしまうので省略しましたが、これからいろいろややこしい出来事があって、イスラエルの人々はモーセが不在の間私たちに見える神を作ってくれということで、モーセの兄弟アロンが人々から金を集めてその金で子牛を作ります。でその金の子牛の像をイスラエルの人々はこれが私たちの神だと崇めてその前で礼拝し踊りを踊ったりしていたのをモーセが山から下ってきてそれを目撃して、怒りに駆られたモーセは神から授けられたその実戒を書き記した石の板を叩きつけて砕いてしまったという出来事。その後でもう一度神はモーセをシナイ山の上に呼び寄せて 再び石板を授けます。で、改めて2枚の石の板を受け取ったそのモーセが山から下ってくると、モーセの顔は神のその神の光を受けて、その光がまだその顔にとどまっていたためにモーセの顔は光り輝いていたというのです。ヘルモン山でイエス様の変貌を見た弟子たちは、かつてシナイ山でモーセの身に起きた顔が光を放って白く輝いていたというその出来事を思い出したはずです。この山の上で三人の弟子たちが見たのは、イエス様の姿が真っ白に光り輝き、そこにモーセとエリア、偉大な旧約の二人の人物が現れてイエス様と語り合っている、その光景でした。ああ、シナイ山でモーセに起きたことと同じじゃないか。彼らはそう感じたに違いありません。この出来事に驚き、そして恐れを抱いたペトロは見当外れなことを口走るのです。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、そしてもう一つはエリアのために。一体ペトロは何を言いたかったのでしょう。仮小屋って何でしょう。何かイエス様と二人が語り合っていたそのことを記念するための何か記念の簡単な礼拝堂でも建てようとでも思ったのでしょうか。全く意味の不明な言葉をペトロは自分でも分からずにその瞬間口走ったのでした。マルコはその様子を的確にこう表現しています。ペトロはどう言えばよいのか分からなかったのだと。何を言いたかったのか不明なのですが、一つだけ確かなことがあります。ペトロは自分の目の前でシナイ山でモーセに起きたのと同じことが今まさにここで起きていると思い込みました。モーセの身に起きたことがイエス様の身にも起きているのだと。あのモーセの体験がイエス様に再現されたのだと感じたのでしょうか。さて、シナイ山でモーセが体験したこと、それは神がモーセに現れて、そしてその神の光を受けてモーセの顔が光り輝いたということです。イエス様はあの時神のその光を受けて白く光り輝いたのでしょうか。違いますね。かつてシナイ山でモーセが体験したことと今イエス様の身に起きていることとは似ていて異なるものです。なぜならイエス様の姿が白く輝いたのは神の光を受けて、ちょうど月が太陽の光を反射するようにモーセの顔が輝いたのと同じように輝いたのではなく、神の光が一時的にそこに宿ったからでもありません。イエス様ご自身が神の意向の光を放ち、弟子たちはイエス様がその意向に輝くのを目の当たりにしたということではないでしょうか。天の御座におられた神の御子の神としての輝きを弟子たちはその場で見たのでした。そうだとすれば、本当なら弟子たちはその時、この方イエス様こそが神の御子、神そのものであると悟るべきでした。目の前にいるこの方は神なの、御子なのだと。しかしペトロをはじめ 3人の弟子たちはそうは考えませんでした。目の前にいるこの方はモーセやエリア、あの偉大な人物と並び称されるべき偉大な人間の一人だ、そう思い込んだのでした。多くの人はイエス様のことを偉大な聖者の一人だと考えています。よく世界四大聖人として崇められたりする、その中にイエス様が入っていることが多いです。それは多くの人にとって最大の尊敬と評価の証なのでしょう。イエス・キリストは世界の四大聖人の一人に並び称されるほど偉大な人物なのだと。あの時ペトロはそうだったのでしょう。きっとこの自分たちの従っている先生はあのモーセ、あの偉大な預言者エリアに並び称されるべき、そういう方なのだ。おそらくとても誇らしく感じたに違いありません。しかしどれほど偉大だと信じても一人の人間として崇めるだけです。神の意向を自らが放ち、白く光り輝くこの方こそ信じ従うべき神に他ならない、そう考えるべきでした。偉大な人物だと考え違いをした弟子たちに天の神の声が呼びかけます。イエスというこの方こそ神であることを天の父なる神の声がこう宣言しました。これは私の愛する子、これに聞け。唯一の神のうちに父と子の区別があり、父と同様に子も神であること。だから子なる神に聞き従うことは父なる神に聞き従うことに他ならない、そのことが弟子たちに明らかにされたその瞬間でした。さてこの神の声を聞いた弟子たちはその声の主をキョロキョロして探し求めます。でももはや誰も見えず、彼らが見たのはイエス様だけでした。これに聞けという神の声、ちょっと日本語の翻訳がこれ難しいですね。これに聞けっていうと何か物扱いのように思いません？だからこの方に聞け、あるいはこの人に聞けの方が良いのか、私もいろいろ考えまして、いろいろ聖書を見ましたけど、やっぱり多くの聖書がこれに聞けなんですね。だからまあそれでも仕方がないのかと思いますが、その声に促されて弟子たちは辺りを見回すと、弟子たちは一体何を見たか。この人に聞けという神の声を聞いて弟子たちがその時見たのはイエス様だけです。しかしそのイエス様はどういう姿だったでしょう。あの神の意向を自ら放ち、真っ白に光り輝く神であることを表したイエス様ではないのです。そうではなくて、それまでとは変わらない、ずっと一緒に付き従って私の先生と信じてきたそのイエス様、人々を教え、病の人にその手で触れて癒し、憐れみを抱き、ファリサイ派の人たちと議論し、そして貧しく時には疲れて眠りこけ、弟子たちと一緒に旅をしてきたその人を彼らはそこで見たのでした。この人に聞けという声が示した方は光り輝く神の子ではなく、現実の中で弟子を集め、人々を愛し、教え、慰め、癒し、導く方、その方に聞けと宣言されたのでした。イエス様こそが彼らを導く道しるべ、そして彼らが望みを託すべきは神の意向をかざす権力者や支配者としての姿ではなく、苦難を受け十字架につけられて死に、そしてよみがえられる神の御子です。でも どうやら人間というものは神の意向を身にまとって光り輝く栄光のキリスト、そういうキリストに従いたがるようです。神の光で人々を照らし、成功と繁栄を保証する、権威と権力と勝利を高く掲げる栄光のキリストに従いたいようです。キリスト教の歴史の中でどれほど繰り返しそのような光り輝くキリストが描かれ、また信じられてきたでしょうか。多くの場合、その栄光のキリストは国家の繁栄、戦争の勝利、王や権力者の栄光が光り輝くキリストと結びつけられて理解されてまいりました。去年から今年にかけてアメリカで起きている悲劇は、国家の権威とキリストを結びつけ繁栄と成功の神学を信じてきた、そのことに根本の原因があるように私には思われます。キリストを国家の繁栄や権威と結びつけたり、自分の成功や幸運と結びつけることは、キリストを信じているというその口実のもとで、実は全く異なるものに耳を傾け、キリストではない別のものに聞き従う、そういうことになってしまうのではないでしょうか。人々は光り輝くキリストの幻想を掲げて、キリストの意向を自分の身にまとわせて、願望が作り出す光り輝く幻想のキリストに自らを聞き従わせる、そういう誘惑に駆られてしまいます。でもあの時これに聞けと、その声に促されて弟子たちが見たのは、光り輝くキリストではなくて、自分たちを導いてくれるあのイエス様でした。だから私たちはいつも思い起こさなければいけないのだと思うのです。これに聞けという声で弟子たちが見たのは、自分たちと一緒に旅し歩み教え人々を憐れむあのイエス・キリストであったということ。これに聞けという神の声は、あの時あの場所にいた3人の弟子たちだけでなくて、時代を超え文化を超え民族を超えて、すべてのキリストを信じる人々に今も呼びかけられています。ですから私たちは常にイエス様を見て、その姿に習い聞き従うようにと促されているのではないでしょうか。これに聞けという父なる神の言葉は、私たちにとってそのようなとても重い意味を持つ言葉だということを、いつも心に留めておきたいと思うのです。とても大切な言葉ですから。お祈りしましょう。これに聞けと促されて弟子たちが見たのは、自分たちを導き共に生き憐れみ人々を慰め病を癒し、そして苦難を受け十字架で死なれよみがえられるイエス様でした。私たちもその方に目を留めて聞き従うことができますように、主キリストの御名によって祈ります。アーメン。